東京人セミナー
中谷プロデュース
江戸東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく江戸東京人セミナーと、独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたり、リポートなどをお届けするサイド B 江戸東京人セミナーという2つのタイプの番組を配信しています。そして14年目を迎えた当番組は、平成から令和に改元されたことで様々な名称に興味を持たれた方も多いということを背景に、江戸東京人セミナー 2.0 らしい番組をお届けいたします。その年間テーマは、屋号が印象的な老舗の特徴を学ぶというもので、以前から老舗の魅力をずっとお伝えしている当番組ならではの企画といっても過言ではないと思います。この年間テーマを前提に、多彩なゲストの方をお招きしてお話を伺っていきたいと思います。さて、今回配信する番組は江戸東京人セミナーですので、江戸東京の伝統文化について年間テーマに合わせた内容でお届けいたします。また好評の神話学のコーナーと、季節感あふれる祭り情報のコーナーもこだわりを持ってお送りいたしますので、楽しんでお聞きください。
江戸東京人セミナー、
さあ始まりました。江戸東京人セミナーの2020年6月の末配信号。なお、この番組は祭り特集号として4月の末に配信する予定でしたが、新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言が解除されるまで延期していたことをご了承ください。そして今回が14年目の年間テーマでお届けする江戸東京人セミナー 2.0 を締めくくる番組になります。また私、内田彩は2009年の4月の末配信号から生徒で進行役を務めさせていただいているので、12年目に入っているということになります。改めまして、リスナーの皆様、よろしくお願いいたします。今回の江戸東京人セミナーは、屋号が印象的な老舗の特徴を学ぶという14年目の年間テーマでお話ししていただくのにふさわしい方を満を持してお招きいたしました。その方は江戸屈指の商業地と言われていた大伝馬本町通りに店を構える、東京で最も古いハケとブラシの専門店、江戸屋の12代目濱田勝利さんです。まず今回、300年以上続く江戸屋の歴史や由緒ある屋号の由来について、当番組キーワード知性、老舗の知識をテーマにお話ししていただきます。また番組後半では、取り扱っているハケの特徴や若いリスナーの皆様にも参考になるブラシについてのお話などを、当番組キーワード知道、生活道具の知恵をテーマに伺いたいと思います。さらに、毎年お祭りの魅力をお伝えしている祭り特集号として、今回は濱田さんが関わっているお祭りについてもお話ししていただきます。そして今回の番組が、コロナ疲れを感じているリスナーの皆様にとって気分転換になれば幸いです。
中谷プロデュース。
さあ早速ですが、江戸屋の12代目濱田勝利さんにお話を伺っていきたいと思います。それでは濱田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
まず最初に、江戸屋さんの始まりについてのお話から聞かせてください。
7代将軍家継の時代に、京都で刷毛師の修行をした利平が江戸に戻りまして、商売を始めました。初代は刷毛師利平と名乗っておりましたが、江戸城で使用する京地化けや大奥の女中の化粧化けを手掛けました。
はい、そしてその後、江戸屋という屋号になったことについても教えてください。
はい、1718年、享保3年ですね、 八代将軍吉宗の時代に将軍家から江戸屋の屋号をいただいて江戸化け専門店として創業いたしました。創業の場所は伊勢商人の木綿問屋を中心に栄えていました大伝馬本町通りでございます。はい、旧日光街道本通りでございます。
はい、将軍家から江戸屋という屋号をいただいたということはすごいことだなって今私初めて聞いてびっくりしたんですけれども、
ね、ちょっと詳しく言いますと、
はい、
将軍にいただいたっていうことじゃなくてですね、はい、出入り商人ですから、
はい、
お出入り商人の山城屋さんというのに一緒についていつも商売をしてたわけですよね。その時にお前のところも屋号をつけろと、で江戸屋という屋号をつけなさいということを、まあ、役人に言われたということですね。
すごいですね。
また現在の店舗の特徴について教えてください。
はい、創業の地にありますこの店舗は関東大震災の後に建てられた看板建築で、正面から見ますとハケの形を浮かぶような、建物になっております。
はい、
今は国登録の有形文化財として指定されております。
はい、そんなすごい建物を維持するための何か苦労話とかがあったら教えてください。
はい、実は中央区でですね、耐震ということをお店の耐震を測っていただきましたら 0.27 って言われたんですよ。
はい、
で 0.27 って何ですかって聞いたら、震度5ぐらいの地震が来ますと潰れるか、いわゆる丸い石の上に乗ってる建物ですので、ひっくり返って隣のビルに倒れちゃうと
大変な、
ということで、はい、急遽耐震っていうかやったんですけども、あの建物を全部解体いたしまして、
はい、
土台をちゃんとコンクリを打って、それからまた組み立てたんです。
すごい大変な工事でした ね、
そうですね。それでただね、その4ヶ月後にいわゆる東北の大震災の 3.11 ですか、
はい、
3月11日に地震が来た時に耐震をやってたおかげで江戸屋も助かりましたと。でお宅は随分運がいいねということを皆さんに言われてます。
とても貴重なお話でした。はい、また幕府との信頼関係の中で作られた道具がありましたらぜひ教えてください。
はい、幕府はですね、ペリーが浦賀に来てからお台場というのをね、防衛上作んないと大変だっていうことで11箇所お台場を計画して、で一応完成したのが6箇所なんですよ。
はい、
でそのところにお台場というのはいわゆる大砲を、設置して、
はい、
まあ訓練をしたわけですよね。そうしますと大砲の砲身の中に火薬のすすがいっぱいついちゃうわけですね。それを取るブラシを考案して江戸幕府に、いわゆる表彰されたと。まあ、銀製の勝敗だったそうですけども、
はい、
それは関東大震災までは、いつも展示してたということですけども。
はい、ありがとうございました。次に浜田さんの子供の頃の日本橋での思い出や学生時代のお話も聞かせてください。
私は大伝馬町で生まれたんですね。昔はお産婆さんで取り上げられたということなんですけれども、
はい、
まあ、子供の頃はまだ高速道路がありませんので、ただ昭和通りがありまして、
はい、
広い通りだったんですけども、ちょうど道路は車の通る道路は左右にありまして、真ん中が一応空き地みたくなってたんですよね。そこでたこ揚げをした思い出はありますけれど、
今ではちょっと考えられない感じなんですね。
はい、それと父が私のもう5歳の時に亡くなりましたんで、
はい、
まあ、これは戦争へ行って帰ってきたけども、まあ、フィリピンへね行って帰ってきたんですけども、5年ぐらい生きてたのかな。それでまあ亡くなっちゃいましたけども、で私はもうあの店を6歳の頃、お前が後をやるんだよということを言われまして、
はい、
まあ、相続は私が受けたということなんですけども。
じゃあもうその小さな6歳の頃からもう継ぐんだという気持ちで、
そうですね、そういうことですね。かといってあんまり勉強はしませんでしたけども、ただね、大学時代は、まあ、私は日本大学へ行ったんですけども、 運動に一生懸命やりまして、
お勉強というよりはもう運動の方に力を入れてたってことですよね。
そうですね、
はい、
そうですね、
はい、主にどんな運動にをしていたんですか？
体育会の空手部なんですよ。
空手部、はい、とてもこうお優しそうな雰囲気に見えるんですが、空手をやってらっしゃったんですね。
そうですね。
どのくらいの腕前だったんでしょうか？
腕前は一応大学のね副賞としていろんな大会には随分出ましたけれども、は
い、すごい、
そうですね、全日本大会で3位になりましたね。
すごい強いんですね。
いやいや、
はい、
今では、まあ、学生時代のからずっと OB になりましても審判をやりまして、
はい、
今このスタジオの近くにある青山学院大学っていうところがあるんですけども、はい、そこで毎週若手の審判の練習をしております。
はい、今でも空手に関わられているんですね。
そうですね、まあ、もう年ですから、まあ、適当ですけれどもやっております。
はい、改めてそんな浜田さんが社長になった経緯などもぜひ教えてください。
私もあの大学を卒業と同時に江戸屋に入りまして、まあ、入社して36歳の時に12代目として社長になりました。
はい、6歳の時から30年後に
そうですね
だったということなんですね。はい、このような歴史ある江戸屋さんの企業理念や心がけていることについて教えてください。
はい、私どもの江戸屋はあくまでも、皆さんに使っていただける道具、刷毛だとかブラシという道具を作っておりますものですから、それにはやっぱり、まず誠実、それから良い品物、良品、それとご奉仕、いわゆる尽くすということですね。お客様に喜んでいただけるものを作るのが私たちの企業理念でございます。
はい、そんな江戸屋さんが取り扱っている商品は今どれくらいあるんでしょうか？
大体ですね、3000種類ぐらい。
3000種類、
はい、
すごい。その詳しいことはこの後お伺いしたいなと思います。ということで、まずは前半、江戸屋さんの歴史などについて浜田勝利さんにお話をしていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
江戸東京人セミナ
ー。ここでもう一つの番組キーワードで江戸屋の浜田勝利さんにお話を伺う前に、神話学のコーナーでお楽しみください。このコーナーでは配信する番組のテーマに合わせて新たに当番組が制作した江戸東京人セミナーのオリジナルの曲をお送りいたします。さて、14年目の神話学のコーナーは屋号が印象的な老舗の特徴を学ぶという年間テーマを音楽で表現するために、日本の音楽の原点の一つとも言われている雅楽を曲作りのモチーフにしました。この雅楽は1000年以上の歴史があり、元号と雅楽は平安時代から関係があったそうです。そして雅楽が演奏されている神社とゆかりのある江戸東京人セミナーとしての思いを込めて、新たな令和の時代にふさわしい品格のある和テイストの曲をお届けいたします。それではお聴きください。祭りの雅な音。 私はこの曲の優しい音のエネルギーに包み込まれたような気持ちになりました。そして25弦の琴が紡ぐ美しい波動と祭りの優雅な雰囲気を奏でる篠笛が作り出す音色は穏やかに胸が躍るという今まで味わったことのない世界に私を導いてくれました。リスナーの皆様はいかがでしたでしょうか。ここで演奏者を紹介します。こと山本つぐみさん、篠笛武田智子さん、そしてハープが久保太郎さんでした。演奏者のプロフィールや情報は番組のホームページから見ることができます。ぜひチェックしてみてください。
中谷プロデュース。
さあここからはハケとブラシの専門店江戸屋の12代目浜田勝利さんに知道生活道具の知恵という当番組キーワードでお話ししていただきたいと思います。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
まずはハケというものがいつ頃かあったのか教えてください。
実はあの漆塗りの起源から言いますと、はい、縄文時代の末期には遺跡から、出土したあの土偶ですとか、
はい、
棺にはあの漆を塗ってあったということが分かってます。それはまあその頃からハケじゃないんでしょうけども、その頃は縄じゃないんですけども、シュロみたいなものだとかそういうもので塗ったんじゃないのかということが分かってるんですけども、そのことから見ると、塗る道具としてハケ、があったんではないのかということですよね。
はい、ありがとうございます。漆って肌とかにつくと荒れちゃうんでしたっけ、
あのね、漆の木はかぶれるというね、いわゆる漆を取るときにかぶれるんですよ。
あ、じゃあ塗るときとか、
塗るときはもうその製品にしてますから、かぶれることはないんですけれども、漆の木から、漆を絞り出すときにかぶれるということですね。
なるほど。私はてっきり漆塗りがあるということはかぶれるから絶対に道具を使っていたのかなと思っていたんですがそういうわけではないですね、
うん、そうですね、漆を塗る時の道具ですよね。
ありがとうございます、うん、詳しく理解できました。はい、また江戸ハケの由来や種類について教えてください。
はい、江戸時代中期に発行された商品の略称ですね、板金杉灰袋というまあ、本があるんですけども、
はい、
その中に表具用の糊化けを江戸化けとして紹介されてます、
はい、
で現在では、東京都伝統工芸品として京地化け、それから木版化け、人形化け、染色化け、それからおしろい化け、それから、塗装化け、それと漆化けがあります。それから道具ですから、いろんな使う人によってまあ提灯屋さんが使えば提灯化けですとかね、
はい、
そのように使う人の名前がついているものがかなりあるんです。
なのでこう何種類ということには、
そうです、その中の、まあ、3000種類の中の、うん、まあ、これはあの3000種類っていうのはハケとブラシが、一緒にしたものですからね、ハケはハケで、まあ、その3分の1ぐらいかな、
うん、でももうその1000種類くらいは使う人によっていろんなタイプのハケがあるんですね。はい、その中で何か特にこう珍しいハケっていうのはあったりしますか？
まあ、日本の女性の髪の毛で作るハケは漆化けなんですよ、
はい、
ところが今は今の女性は、いろいろパーマですとか、
はい、
それからいろんな、ね、色をつけたりなんかするから、はい、ね、昔の方は黒髪があったんですけれども、
はい、
今はほとんど外国からの髪の毛を輸入しております、
はい、
ところが今はハケ屋さんの使う、今までは使ってた髪の毛なんですけども、今はねカツラ屋さんがねいいところみんな持ってっちゃうんだよね。ね、いろんなことで今女性が、まあね、女性にしてもいろいろカツラがありますから、
はい、
そういうところはいい毛を使ってまたいいものを作ってんじゃないんでしょうかね。あの漆化けも今作ってますけれども、その職人さんが 今はね実際は3人ぐらいしかいないんですよ、
はあ、少ないんですね。
少ないんですよね。それがねこれからどういうふうにね伝承していくかっていうのが、我々の仕事なんですけどもね。
はあ、そうなんですね。はい、さらに江戸屋さんの刷毛作りのこだわりについて教えてください。
我々の扱ってる刷毛は、みんな職人さん、いわゆる職方さんにみんな作っていただいてますんで、まず職方を大事にするということですよね、
はい、
それでコミュニケーションを取りながらいい品物を作るというのが私どものこだわりでございます。
はい、わかりました。続いては江戸屋さんが取り扱っているブラシの中で特に若いリスナーの皆様にも参考になるお話として、日常生活に役立つブラシについて伺いたいと思います。まずは誰もが必ず使用する歯ブラシの選び方やお手入れ方法を教えてください。
はい、私どもの、歯ブラシは、天然の毛で作った歯ブラシが多いんですけれども、
はい、
まずやっぱり柔らかさとコシがあるというかね、弾力あるという天然の毛で作った歯ブラシはエナメル質の歯を傷つけなかったり、またしっかりと磨きたい方には馬毛の普通のタイプ、歯茎の弱い方には馬毛の柔らかめがおすすめです。使用後は十分に水洗いをし、歯磨き粉を落として、水分をよく切り、風通しの良い場所で保管していただければ、一番いいかと思います。だいたい一度使いますと、いわゆる化学繊維の歯ブラシと違いまして、持ちがかなりいいんです。だいたい3ヶ月ぐらいは持ちますから、
はい
はい、それでまたリピーターの方がかなり増えてますね。
はい、とても参考になりました。次に身だしなみを整えるために必要なヘアブラシの特徴などについても教えてください。
当店の黒の豚毛のブラシはですね、髪を溶かすと艶を与えまして、静電気の発生が少ないんですよね。ですから、頭皮の血行を促すのが特徴でございます。洗髪用のブラシは毛根を程よく刺激しながら皮脂を取り除いてくれるので、おすすめのブラシでございます。
洗髪用にもブラシというのがあるんですね。
そうですね、洗髪用のブラシは結構人気なんですよね。一度使うと皆さん結構良かったよということが言われてます。
はい、今のね、ムシムシと暑くなってくる時期には特にこうさっぱり洗い
上げ
られていいです
ね。
私もちょっと調べてみようかと思います、はいはい、
それと当店のヘアブラシなんですけども、
はい、
先だってヘアメイクの方が、うちのブラシを30年前に買ったと。でこれを使ってると。で見せてもらったんですけども、毛がですねもうすり減っちゃってるんですよね、半分ぐらいにね、
はい、
でこんなんじゃなくて新しいのやりましょうかって言ったら、いやとんでもないと、これが一番いいんだと。だいたいこれでね、何百人の女優さんの、うなじですとか髪の毛をすいてるんだということでね、こっちもね、売った方としては随分妙につきましたけれどもね、
はい、とっても素敵なお話ですね。さらにメイクブラシのお話もぜひ聞かせていただきたいのですが、化粧用ブラシを作る上で気を使っていることがありましたら教えてください。
やっぱりお化粧用のブラシっていうのはですね、材料ね、原材料が一番大切なんですよ。これをやっぱり厳選して選んで使うというのが、私どものいい品物を作る化粧ブラシの作る時の、やっぱりこれがポリシーになってます。
はい、ちなみに江戸屋さんのメイクブラシに使われている素材について詳しく教えてください。
はい、パウダーブラシはですね、ヤギですね。それからチークブラシは、リスと馬毛、それからアイシャドウは、イタチですね。それからリップブラシはやっぱりイタチが多いですね。
はあ、私は今までこうどんな種類の毛なんだろうというのをあまり意識したことがなかったんですけれども、こんなに細かく分けられているんですね。
そうですね、これ職人さんの技術でですね、
はい、
やっぱりいいブラシになるかっていうことがまた変わってしちゃいますから。
すごい、きっと どんなものを使うかによって使い分けられてるんですね。リップを塗るときはちょっとこうペタッとしてるものを塗るからこの毛だとか、
そうですね、
いろいろあるんですね。はい、
ね、あのやっぱりあのイタチの毛は腰がありますから、は
い、そうなんですね。リスの毛も使われているんですね。
あのリスはね、肌触りがすごく柔らかくて、
はい、
感じがいいと思いますよ。
あ、ちょっと可愛らしいです ね、
ですね、
リスの毛。はい、ありがとうございます。楽しくなっちゃいますね。
そしてお祭りについていろいろなことをお伝えしている当番組として知りたいことがあります。それは神田祭りの神幸祭の行列で先頭を行く太鼓の上に鶏が乗った閑古出しについてです。その伝統を守っている閑古会の会長が浜田さんということなので、ぜひ閑古出しの由来について教えてください。
はい、閑古出しはですね、あの古代中国の皇帝がですね、私が自分が、悪い政治をしたらこの太鼓を打ち鳴らして忠告してくださいという、いわゆる閑古ですよね、
はい、
あの諌めるということですのでところが、平和が続きましたので鳥がその太鼓の上に止まったというのが故事ですね。まあ平和という意味なんでしょうね、
はい、誰も太鼓を鳴らさなかったということですか。
そうですね、だからまあその皇帝がいい政治をしたということです。
それが出汁になってるんですね。
そうですね、
あ、とても幸せの象徴のような。
そうですね、
はい、出汁なんですね、はい、ありがとうございます。
で、あの江戸城へ、入る天下祭り、神田祭りと山王祭りなんですけども、大伝馬町の観光出汁が先頭で入ったという、江戸時代の話なんですけども、まあ、それが今でも続いてますけども、今は出汁じゃなくてね、あの今おみこしが中心になってますけども、
はい、先ほどあの観光出汁のお写真を見させていただいたんですけれども、とても立派で、私が想像していた出汁というもののもう何倍もの大きさがあって大変びっくりしたんですけど。
そうですよね、あの人間がねあんな小さく映ってるんですけどね、
はい、
やっぱり相当立派だったと思いますね。
はい、ありがとうございます。さあここで最後になりますが、この番組では講師の方からリスナーの皆様へここだけのとっておきのレアな話をしていただいているのですが、浜田さん何かレアな話ありますでしょうか。
私があの保存会の会長を務めているベッタレティについてちょっとお話ししたいと思います。
はい、
元はね江戸城外宝田村の鎮守様であった、日本橋七宮神の恵比寿様である宝田恵比寿神社の祭礼でございます。あの恵比寿様はこれは徳川家康にいただいたという、なかなか立派な、
ね、
あの恵比寿様なんですけどもね、
はい、
いわゆる10月20日の日が恵比寿講という商人の祭りなんですけども、その前日に市ができたんですよね。まあ、神棚ですとかね、そういう参謀ですとかそういうものを売ってたんですけども、日本橋の魚橋が近いもんですから、そこから魚ですとか漬物なんかも持ってきて売ったと。でその時にあの浅漬け大根って言いまして、
はい、
いわゆるあの麹で漬けた大根をですね、昔はあの包装紙がありませんので、
はい、
縄で縛って、渡してたわけですよね。それでその若者がご婦人の袖に、まあ、麹がべったりつくぞべったりつくぞということでからかったっていうのがべったらじの語源ということでなってます。
なるほど。
毎年10月19、20日にはですね、だいたい500店ぐらいの露店、
はい、
その中にはべったら漬けのお店ですとか、日本橋の老舗ですとか、また私どもの江戸屋では特別価格でハケだとかブラシをご提供しております。でまたあの日本橋小学校の小学生がおみこしを担いだり出汁を引いたりして、お祭りを盛り上げてます。そういう体験も、してもらってます。
はい、というわけで今回浜田さんのお話からハケやブラシについて詳しく知ることができました。浜田さん本日は本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
東京人セミナー。
毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介、さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーです。このコーナーでは毎年4月の末に江戸東京を代表する初夏のお祭りの日程をお届けしていますが、新型コロナ対策で配信を延期したため、今回改めて2020年令和2年のお祭りについてお伝えいたします。まず最初は下谷神社の大祭についてです。今年は2年に1度の本祭りの年であり、御鎮座1290年奉祝大祭として盛大に本社神輿渡御が行われる予定でしたが中止になりました。しかし大祭式は御神職と総代の方々で執り行い、合わせて薬病早期収束祈願を行ったそうです。そして来年2021年令和3年にこの大祭は本祭りとして執り行われる予定です。続いては江戸総鎮守神田明神の神田祭りについてです。今年は影祭りの年ということで、神幸祭や神輿宮入りはそもそも行う予定はありませんでした。また当初予定されていた献茶式や滝技能は中止になりました。しかし神田明神で最も大切な神事である例大祭は5月15日に氏子の皆様の幸せと日本国の繁栄と平和を祈願するために執り行われました。最後に浅草神社例大祭三社祭りについてです。今年も当初は例年通り5月の中旬に行われる予定でしたが、浅草神社と浅草神社奉賛会で開催について熟慮した結果、延期をして10月16日金曜日、17日土曜日、18日日曜日に実施する予定になったそうです。その最終的な結論は8月31日を目安に出されるということなので、浅草神社の公式な発表を改めてご確認ください。
中谷プロデュース。
いかがでしたでしょうか。屋号が印象的な老舗の特徴を学ぶという14年目の年間テーマを締めくくる番組としてお送りした江戸東京人セミナーは、今回講師をしてくださったハケとブラシの専門店江戸屋の12代目浜田勝利さんは本当に穏やかな方で、私のどんな質問に対してもにこやかに分かりやすく説明してくださいました。そんなお話の中でも印象的だったのは、江戸幕府の役人から江戸屋と名乗るようにと言われたというお話でした。そのお話を伺って私はすごいと心の底から思いました。そしてハケは漆塗りの起源から考えると縄文時代にはあったのではないかと伺って、その歴史の深さに驚かされました。さらに江戸屋で取り扱っている日常生活で役立つブラシについて教えていただいた中で、特に私が興味を持ったのは厳選した天然素材で作ったというメイクブラシの話でした。このような江戸屋の歴史やハケとブラシについての話はもとより、今回祭り特集号ということで神田祭りの神幸祭の観光出しについて教えていただけたことも大変有意義でした。また浜田さんが保存会の会長を務めているべったらい市が楽しそうなお祭りだと知ることができたので、私はぜひ一度行ってみたいなと思いました。リスナーの皆様も社会情勢を考慮した上でお祭りなどを楽しんでみてはいかがでしょうか。さてここで番組からのお知らせです。14年目の1年間に配信した江戸東京人セミナーとサイド B 江戸東京人セミナーの各番組をお聞きいただき、レポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に当番組独自の学位という形で記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。 どなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。そして次回の配信について現時点でお伝えすることはできませんが、次の番組の配信が決まりましたら改めまして番組ホームページでお知らせいたします。その間バックナンバーでお楽しみいただけたら幸いです。リスナーの皆様ご了承ください。なお大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全40回、さらにサイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edotokyojin.jp 江戸東京人 .jp です。もしくは漢字で江戸東京人、カタカナでセミナー、江戸東京人セミナーで検索してください。
江戸東京人セミナー、
中谷プロデュース。